それでは続いて殉教のコーナーに行きたいと思います。日本26世人と浦上キリシタンの歴史、殉教、天国の希望と喜びという私が書きました本を通してずっと学んできましたけれども、今日はいよいよ41浦上4番靴で5ツアノの拷問ということですね。先週浦上のキリシタンたちのことをお話ししましたけれども、その流された4番靴での後、一村ソウル杯となって、ね、名古屋から西に流された浦上のキリシタンたちがどんな拷問を受けたのかをもうちょっと具体的に、先週も少し話しましたが、特にひどかったと言われるツアノの拷問に関して今日は見ていきたいというふうに思っています。それでは純子さんに読んでいただきたいと思います。
はい、185ページにあたります。41浦上四番崩れ5ツワノの拷問。氷攻め。冬のある日、千右衛門と陣三郎は朝から呼び出されました。彼らはどんなに説教されても信仰を捨てません。それで氷攻めにかけられました。
はい、先週もお話したと思いますが、まあ、田木千右衛門ですね、それから陣三郎という、まあ、この二人は指導者だったんですけれども、まあ、陣三郎の方が若いんですが、この二人は朝から呼び出されますが、どんなに説教されても、お坊さんが来ても、神主が来ても、何を言われても彼らは決して信仰せず、何かですね、妥協しない。それでついに拷問が始まります。そしてその拷問というのは、氷攻めという、まあ、そういう拷問だったわけですね。どんな攻めくかというと、これから見ていきたいと思います。はい、
その時ツワノでは雪が一月以上降り続き、60センチ以上も積もっていました。
今の長崎ではちょっとそういうことは想像できませんが、まあ、60センチ以上積もっていたわけです。はい、
池にも厚い氷が張っていました。その池の縁に四頭家のを二つ並べ、エナガの威釈で二人の裁判の役人や警護の役人5、6人が彼らを引き出し、外国の宗教を信じる者は日本でできたものは身につけてはならぬと言って、ちょんまげの頭に巻いてある髪の小よりも切りのけ、着物もふんどしも取りのけ、真っ裸にして氷の張った池の上に二人を突き落としました。
はい、まあ、60センチ以上雪が積もって、そして池ももう氷が張って、厚い氷が張ったわけですね。まあ、その縁に四頭家を二つ並べておいて、まあ、非常に柄の長い柄杓を持っておくわけです。まあ、後でこれを使うわけですけども、彼らを引き出した後、まあ、キリストが外国の宗教だけしてないんですが、まあ、外国の宗教を信じているものはね、日本のものは身につけるなって全部脱がして裸にして、まあ、その二人をその鯉の池に、まあ、突き落とすわけです。そうすると氷がメリメリって破れて、その鯉の中に溺れるわけですね。で、鯉の下はすごく冷たい水です。まあ、そこに真っ裸になって彼らは落とされていくわけです。そしてちょんまげのそのこの小よりっていうのはまあこうくくっているところですけど、それも切り抜けられてますので、まあ、髪もバサバサになって、その鯉の池の中に、まあ、突き落とされて沈んでいくわけですね。
すると氷はミシミシと破れ、二人は氷の下を泳ぎ回りましたが、深くて背が届かず、やっとの思いで池の真ん中に浅いところを見つけて足先で立ち、破れた氷の上に頭を出して苦しい息をしました。
はい、氷がまあ体重でミシミシって破れて、そしてこの氷の下の中に沈むわけです。でところが池が深いので、まあ、その背が届かないので、足を下につけても頭が出ない、それで息ができない。必死の思いでやっと浅いところを見つけて、かろうじて、まあ、足先つま先だけで立って、その破れた氷の上にこう顔を出して、こう息をなんとか呼吸をするわけですね。そしてその時に役人がいるわけです。はい、
その時役人が、千右衛門、陣三郎、天守が見えるか、さあどうじゃとあざけりました。そして水を何度も汲んで顔に投げつけ、息ができないようにしました。
そのやっと顔を出してかろうじて息をしていると、役人たちが千右衛門、陣三郎、天使ってイエス様をですね、イエス様見えるかって、さあどうじゃって、まあ、明らかにバカにしていただけるわけですね。そして その顔を出した、その顔を出して呼吸をしようと思って口を開けてこう呼吸をしようと、そこにこう水をこう汲んでぶっかけるわけですね。まあ、そうですから、まあ、当然呼吸をしたいのにそこに水をかけられるから息ができなくなるわけですね。まあ、俺も本当に苦しかったと思います。
それよりだんだん体は冷え、凍り、震えがき、歯はガチガチ鳴り出しました。その時、千右衛門は陣三郎に言いました。陣三郎、覚悟はいいか。私は目が見えぬ。世界がくるくる回る。どうぞ私に気をつけてくだされ。
これはもう死ぬっていうことを覚悟したわけですね、千右衛門はね。千右衛門はこの時、陣三郎は年を取ってますので、陣三郎、覚悟はいいかって。もう俺はダメだって。目が見えないし、世界がくるくる回ってる。もう私は危ない。ね、でも、お前も覚悟はいいかって、私はもう先に天に行くってつもりでこの時言ったわけですね。そしてもう本当にもう死んでしまうって直前に役人がこれをまた引き上げるわけです。
もはや息が切れようとするその時に役人が早く上げろと言いつけました。それで警護の役人が早く上がれと二人に言いましたが、今宝の山に登りておるからはこの池より上がられんと陣三郎が答えたので、役人は5メートルばかりの竹の先に鍵をつけ、鍵の先に髪の毛を巻きつけ、力任せに引き寄せて氷の中より2人を引き上げました。
はい、まあ、すごいことですけれども早く上がれって言ったんですけれども、その時若い陣三郎の方がですね、もう千右衛門はもうとてもそんな答えられなかったんでしょう。今宝の山に登りとおるからにはこの勢いは上がられんと、つまりこれからもう死んで殉教して天国に行くんだと、ね、この最高の恵みに預かろうとしている時にここから上がるわけにはいかない、このまま俺たちは天国に行くんだっていう、まあ、それぐらいの決心を持っていった。そして役人は殺すことが目的じゃなくて転ばすことが目的なので、もう5メートルの滝の先とは相当離れたわけですね。その辺に鍵をつけまして、髪の毛を巻きつけて、その、ちょんまげが切れて髪の毛がこう長くなって、それを巻きつけて力任せにガッて引っ張るわけですね。だから髪の毛に引っ張られてこう池から上げさせられるというものすごく痛いというか、こう考えたけども痛いも悲惨ですけども、そうやっても力任せに引っ張り上げられたわけです。でも二人はもうほとんど息が切れようとしている状況で、まあ、そうやって、引き上げられたわけですね。
柴束二つを焚き付けとして枯れ木を立てて燃やし、二人の体を六人で抱えてその火にあぶり、ぬくめ入れ、着付けを飲ませて正気づかせました。
はい、まあ、焚き火をつけてですね、バーッて火を燃やして体を温めて、六人ぐらいかかってガーッと体を炙ってですね、まあ、炙るって感じですね。まあ、ぬくめ入れってのは温めて、そして着付け薬っていうのは、まあ、なんて言ったらいいんですかね、気付け薬ですね。まあ、覚醒剤というとちょっと言葉が悪いですけれども、こう本当にこう、このこう意識がなくなるのをこう再び気を吹き返させるための薬、気付け薬を飲ませるわけですね。そして、まあ、こう、生き返らせるっていうんですか、正気づかせる。殺さないで何とか生かそうとする。これは愛からじゃありませんね。彼らに対するむしろ断脚さを簡単に殺さない。転ぶまで死ぬギリギリのところで、この生かしたまま何とか転ばせようとするという、まあ、断固極まりないと思いますけども、そういうことをしたわけであります。
その時の苦しさは何とも申されぬと陣三郎は手記に書いています。千右衛門は体中がうずき、次に悪寒と戦慄が来て歯も抜けるかと思いましたが、二三日経つと不思議なことに、もともとかかっていた熱病まで治っていたのです。
はい。神の奇跡、癒しの働きがこの時すでにあったわけですね。この彼らはこの激しい拷問の中で、神様を信じて信仰を全うしようとしました。まあ、その時にこのような苦しみにあって、千右衛門はもう体中の時も当然でしょう。悪寒と戦慄が来て、歯も抜けるか。場合によったらもうこのまま死んでもおかしくない。ところがもうすでに熱病にかかっていたわけですね。 ところがそのもともとかかっていた熱病もこの旋律とがんも体中の時も2、3日経った時に不思議なことに治ってしまった。これはもう完全に神の奇跡です。はっきり神様は専門門にこの後の使命を託しておられたので、この中で彼をとっても苦しみを通しましたが、彼は神様に固く立って信仰を守り通した時、その信仰を通してセウモンはこの時癒しと奇跡を体験するわけです。そしてやがて、この6年経った時に彼らは浦上に帰ってくるわけですね。しかしこういう苦しみの中をセウモンもジンダブロンも神様を愛して信仰を守って、そして全うして帰ってくるわけですね。いつか、例えば6年って最初分かってれば苦しくてもいいんですが、永遠に続くように感じられた時、これはもう本当に死ぬ方が楽だと思ったと思います。でも殺してもらえない。で、神様は癒してくださる。それは大きな使命があるからです。でもある意味でこれは彼らにとって死ぬよりもきつかったと思うんですね。でもその中で彼らはそれでもキリストを愛して信じて信仰を守り通していきました。この浦上の地にそうやってイエスキリストを信じて信仰を守った先輩たちがいたことを私たちは覚えたいと思います。こうして守られた信仰を私たちはこれから今度はバトンを受け継いで、今度はこの自由な時代に命を懸けて伝えていくものになりたいと本当に願ってやりません。さらに、今度は子供たちのことが書かれていますね。じゃあ続けてお願いします。
空腹の中でさらにツワノには先に流されてきた28人の家族の125人が2月の初めに着きました。
はい、最初28人来てたんですけど、その家族の残りの家族の125人が、着いたわけですね。
もうすでに役人たちは説教だけでは転収させることができないと分かっていたので、空腹の攻め区にかけました。1日に米1合3尺、味噌を親指の大きさほど、塩一つまみ、水一杯、ちり紙一枚ずつを与えました。
はい、それでも少しは与えたわけですけれども、本当にわずかなものだけを与えたわけですね。こうなってくると本当に飢えるわけですが、どうしても親は子供のために、特に母親などは自分は食べずに子供のためにこれを与えるので、ますます飢えが厳しくなっていく、飢え死にするというような状況が出てくるわけですね。
母親は自分の食べるものも子供に与えるので、みるみる痩せていきます。そしてその弱り果てた体を裁判に引き出して、キリシタンをやめろと手を変え品を変え繰り返し責め立てます。絶えず腹を減らされ、仕事もさせられず、大勢狭い部屋に詰め込まれて二月も同じ説教を聞かされると、次第に望みも薄くなり、体も弱り、頭も変になって、ついに天狗悪魔の誘惑に乗ってキリストへの信仰を捨てる気になってしまうので、彼らにとってはこれほど恐ろしい効き目のある責め苦はないのです。
はい、こう死なない程度に食物を与えても本当にお腹はいつも減っていると。そして仕事を支えない、仕事をするときついけど、逆に人はこう体を動かしたり仕事をしたりと生きていく力が入っていくんですね。ところが仕事もさせられないで、とにかくたくさんで部屋に詰め込まれて、そして大変お腹が減っていて、で引き出されては同じ説教を繰り返し繰り返し聞かされていくときに希望を失うわけですね。望みを、で望みを失ったとき人は非常に弱くなります。希望を失い、体は弱くなり、頭ももう回らなくなります。あんまりお腹減って疲れて、そしてその時にもうキリストへの信仰を捨てるってことに関してふーっともうその気になってしまう。これはものすごく厳しい、彼らにとっては恐ろしい攻め苦だったわけでありません。いや、でもこういう攻め苦に遭うと男性の方が弱いようです。かえって女性の方は非常に強いですし、また子供たちはそのお母さんの信仰がしっかりしている子供たちはその母親の通り守って信仰を守っていったというのが、これは殉教の歴史を調べたことあるんですが、こういう時は特に際立ってそれが起こるわけですね。もうちょっと読んでいただきましょう。
こういう攻め句に会うと男より女の方が強く、かえって女から男が励まされていました。子供は母の教えた通りにします。こういう大きな迫害の中では、主婦がしっかりしていた家族だけが最後まで信仰を守り通しました。
はい、こういう非常に厳しい迫害の中で、狭くの中で男性は弱くなるんですが、その時女性はかえってこう男性を励ましながら、まあ、信仰を守り通してたわけですね。で、子供たちというのはお母さんの言われた通りにするので、母親が主婦がしっかりしていた家族っていうのは最後まで信仰を守り通したんですね。で、母親っていうか主婦が弱いところというのは、まあ、転んで崩れてしまったというのは、まあ、歴史が証明している現実です。で、それは今でも私は教会の牧師をしていますが、確かにこう本当に主婦が生きた信仰をしっかりしているところというのは、家族の信仰というのは非常にこう信仰の継承とか守られていくのを見ていくことができます。で、来週ですね、この42のところで子供たちの単純な信仰ということで、少しもうちょっと子供たちの信仰についてか学びたいと思いますけれども、本当にこのこういう非常に厳しい迫害の中で、浦上のキリシタンたちは信仰6年間守り通して、そして子供たちも母親と共に、それ本当に迫害を受ける中で、それでも母親と共に信仰を守り通しました。有名な運転の殉教者は、殺されそうになった時、父親が信仰を捨てようとしたら、母親は子供に賛美歌を歌わせて、その賛美歌を聴きながら父親が再び信仰をしっかり持ったと言われますし、お母さんがお父さんに、あなた天国で会いましょうって叫んだ時に、信仰を捨てそうになったお父さんが再びしっかりと信仰に立って、そして殉教していったという記録がいっぱい残っています。で、このお母さんが本当に神様を愛してしっかりと立って主に従っていたその家族というのは、確かに信仰を守り通していたということを見ることができます。そういう家族がたくさんこの浦上にはありました。そして日本にそういう家族がたくさんいたんですね。私たちはそのことを覚えながら、この時代ね、再びそう生きた信仰を持って家族が立て上げられていくように、そして本当にそういう生きた信仰を持ったお母さんたちがたくさん起こされてくるようにと願っていません。また私たちはこういうことの上に今信仰を与えているんですね。だからこそ本当に命がけでイエス・キリストを伝えていきたいというふうに願っています。それでは今日もお祈りをしたいと思います。本当にイエス様を述べ伝えていけれるように、今日も神様に心から願ってお祈りをしましょう。皆さんも一緒にですね、ラジオの前で私について祈っていただければと思います。天のお父様、
天のお父様、
命をかけて守られてきたこの信仰を感謝します。
命をかけて守られてきたこの信仰を感謝します。
私たちもイエス様を愛して、
イエス様を愛して、
この信仰を
守りながら
世に出て行って、まだ神様を知らない人に、
イエス・キリストの福音を、
命がけで、
喜んで、
述べ伝えていくことができるように、神様が、
力を、
愛を、
注いでください。
どうぞ私が、福音を述べ伝えていけるように、
イエス・キリストを明かしていけるように、
精霊で満たして、
導いてください。
心から
お願いします。
イエス・キリストの御名によって、
お祈りします。
アーメン。それでは、また来週ですね、続きをお話していきたいと思います。